者と福音の時間です。人は目印がないところではまっすぐ歩けないそうです。このことはドイツのマックス・プランク研究所の研究チームが実証しました。山でも砂漠でも必ず曲がってしまいます。なぜ曲がるのか、理由は誰にもわかりません。聖書には、人には自分の歩みが皆まっすぐに見える、しかし主は人の心を評価されると書かれています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。私は先日、主治医だけが知る権力者という本を読みました。この本に登場する権力者は並の人物ではありません。ヒットラー、チャーチル、ケネディ、スターリン、毛沢東、いずれも歴史の立役者になった人たちばっかりです。そしてこの本を読んでわかるのは、どんなに強そうに見える権力者も、どんなに不死身に見える独裁者も、医者の目には弱々しい患者に過ぎないということです。ケネディ大統領は40代でアメリカの大統領になった人です。若々しく、エネルギッシュで、疲れ知らずであり、健康的な政治家ナンバーワンと言っても良い人でした。しかし、背中の痛みのために鎮痛剤を常用し、また、性病による尿道炎にかかっていました。大物政治家のニクソン相手に大統領選挙を戦った時、彼は若さと健康のイメージを振りまきました。テレビ討論会では自信がみなぎっており、国民の心を一気に掴んだのです。どうして大物相手にそんな風に堂々と振る舞うことができたんでしょう。実は、覚醒剤の一種であるアンフェタミンを注射していたからです。この注射を打つと、落ち込んでいる時でも、みるみるうちに気力が湧いてきます。しかしそれは、人格の力などではなく、薬物による化学反応なのです。やがてケネディは、一日に何本も注射を打たなければ、元気を保てなくなっていったと言われているのです。つまり、どんなにタフな人でも、疲れない人などいません。疲れ知らずの人のように、装うことはできるでしょう。しかし疲れない人などいないのです。そして疲れは医学的に言うなら体が発信する休息命令の信号なのです。この信号が出ていない人は壊れかけています。疲れこそは人が人である証拠なんです。ある時キリストはおっしゃいました。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私の元に来なさい。私があなた方を休ませてあげます。キリストのところに行くなら、どんな人でも休息を得るとおっしゃったのです。なぜキリストのところへ行くと休みが来るのでしょう。第一に、人間存在の原点に立ち返ることができるからです。実は多くの人は、自分以外の人に認められたいという強烈な欲求を持っています。それはある程度は自然なことです。しかし、親に認められたいから勉強する、人に認められたいから名門大学を目指す、世間からさすがと言われたいので大企業に行く、上司からすごいと言われたいので休まない仕事人間をやる。これらは人に認めてもらいたい病にかかっている状態だと言います。もちろん人から認めてもらうことは人間にとって心地の良いものですね。私だってこの番組が褒められたら、やっぱり嬉しいし、やりがい感じますね。しかし、皆さんに認めてもらうためにこの番組をやってるのかというと、やはり違うんです。それをやり出したら、皆さんの耳に痛いことは何にも言えなくなってしまいます。私は神からの使命としてこの番組を捉えています。実は人の評価でしか自分の価値を実感できなくなった人は、いつしか人に認めてもらうためだけに行動するようになります。自分の本心を偽る人生が始まります。勉強が好きだから勉強するのではなく、怒られたくないから勉強する。興味のあることを追求したいから 有名大学に入るのではなく、ただ友達からすごいと言われたいから名門大学に入る。本当にしたいことより人の期待というレールの上に乗って進んでいく、その先にあるのは自分らしさや自己充足感とは程遠いものです。しまいに自分が本当にしたいことが何だかわからなくなります。私たちは携帯をなくしたら、ああ、どうしたんだと必死で探しますね。財布を紛失したと気づくと慌てふためいて探し回ります。しかし自分の本心が何なのかを忘れても平気なのはどうしたことでしょう。それは相当に疲れ始めている兆しなのです。そのまま行ったら潰れるのではありませんか。世間は素晴らしい成果を上げた時にはすごいと言ってくれるでしょう。しかしキリストはただあなたが存在しているだけですごいと感嘆している方です。なぜならあなたは神の作品であるという一点ですごい存在であるからです。何かをしたからすごいと褒められるのではありません。キリストはあなたをそのまま愛しておられるのです。頑張るあなたを愛しなさいますが、頑張れないあなたのことも愛しているのです。なぜなら神は初めからあなたを愛するためにあなたを作ってくださったからです。これが人間存在の原点です。この神の変わらない愛を見失うということが疲れの第一の理由です。第二に、神から離れて自分一人で人生を完成させようとするとき、人はいつしか疲れ果てていくのです。実は厳密に言うと、疲労と疲労感は別物です。例えば、ゴルフで18ホールを回ったとします。スコアがすごくいい時とすごく悪い時では疲労感がまるで違ってきますね。肉体的には同じ距離、同じボール、同じクラブで打ったので同じ体力を使ったんです。しかしその疲れの感じ方は確実に違います。いいスコアの時には疲れた感じがしないんですね。私たちの人生においてもやることなすことすべてうまくいくときには、あんまり疲労感を感じないと思います。しかし、一生懸命やっているのに、ことごとく裏目に出たり、ミスショットが連続すると、やったことに対する無力感で心がくじけてしまいます。心がくじけると、疲労感が倍増します。そして人生は、自分の思うようになかなかいかないものなのです。それは自分の力だけでは人生は完成しないということを神が教えていてくださっているのです。人生は神と共に歩むことで完成します。神があなたの人生を使って神と人との共同作品としてあなたの人生を仕上げていってくださるのです。このあなたの主なる神から離れているということが疲れの原因なのです。第三に、人は自分がしでかした失敗や罪の負債に向き合うとき、無力感に苛まれます。在籍感は人に幸せになることを禁ずるように働くと言われています。すべての人は神の前にも人の前にも完全とは程遠い罪人なのです。そしてこの罪の結果が死です。人は神から離れるという根本的な罪の結果、死ぬものとなったのです。この死と向き合うとき、人は疲れ果てます。どうやっても勝てないからです。しかしキリストは、この死の原因である罪の重荷をあなたに代わって背負ってくださったのです。私は商社に勤務していて、10年目に退職し、キリスト伝道者の道に進みました。数年後、ほとほと困った問題が起こったのです。実はサラリーマン時代に購入したマンションの返済ができなくなっていったのです。生活を切り詰めて切り詰めて、ギリギリの生活をしました。しかし、ボーナス時の返済がどうしてもできなくなっていったのです。ところが問題はあっけなく解決しました。父が遺産を残してくれたからです。 この遺産によって全ての借金返済が終わりました。借金から自由になることは本当に晴れ晴れすることでした。キリストはあなたの罪という借金をあなたの代わりに死ぬことによってその罪の支払いを終えてくださったのです。あの十字架の上であなたの贖いはもう終わっているのです。どうぞあなたもキリストのもとへ行って休みを得てください。心からお勧めします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。